声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
広報立林、2025年7月、第1331号。今回の主な内容は、子ども家庭センターを開設、2ページ。令和7年度、市政功労者表彰、4ページ。令和6年度、人事行政を公表、5ページ。物価高騰対策事業、6ページ。館林祭り&館林手筒花火大会、8ページ。いつだって館林の中心には子どもたちの笑顔がある。子ども真ん中社会の実現に向けて、本市では7月1日に子ども家庭センターを開設しました。すべての妊産婦、子育て世帯、そして子どもたちが安心して子育てや生活ができるように、切れ目のない支援を行っていきます。詳しくは、2ページ、3ページをご覧ください。7月より、子ども家庭センター開設しました。ページの半分くらいの大きな写真があります。赤いアンパンマンのエプロンをしたお姉さんが、笑顔で相談を受けているところです。7月から開設。本市では、7月1日に、子ども家庭センターを開設しました。子ども家庭センターは、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもが安心して子育てや生活ができるように、これまで設置していた子ども家庭総合支援拠点と、子育て世代包括支援センター、カルガモ相談室が一体となったものです。切れ目のない支援へ、子ども家庭センターでは、妊娠期から子育て期、お子さんが18歳になる頃まで、切れ目なく健康面や子育て、生活などの相談に応じます。相談場所は、これまで通り、市役所9番窓口子育て支援課と、保健センター内カルガモ相談室ですが、子ども家庭センターの開設により、児童福祉、子育て支援課と母子保健カルガモ相談室が必要な情報を共有しつつ関係機関と連携を図りながら一体となってそれぞれの家庭状況に応じた支援を行います。どんなことでもお気軽にご相談ください。相談内容に応じて家庭児童相談員や保健師など資格を持つ職員が対応します。このような不安や悩み、相談してみませんか？初めての妊娠出産で不安。赤ちゃんのお世話が上手にできない。イライラして子供を叩いてしまう。子供の激しい泣き声が聞こえる家がある。電話でも窓口でもお気軽にご相談ください。子ども家庭センター、子育て支援課、市役所9番窓口、 電話 47-5137、 カルガモ相談室保健センター電話 80-1152、 受付時間祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。妊娠・出産期、例えば妊娠・出産、妊産婦健康審査、産後ケア。乳児期、例えば授乳・離乳食、夜泣き、子育て支援制度。幼児期、例えば発育・成長、集団生活での悩み、食事、偏食・小食など。就学以降、例えば日常的な家族の世話、親との関係、生活リズム。カルガモ相談室では、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、保健師・助産師・心理師などが対応します。子育て支援課では、18歳頃までの子どもに関する子育ての悩みや家庭内の心配事を解消できるよう、家庭児童相談員などが対応します。広報誌では、館林の子育て総合ページ、たていく、今後24ページ、25ページにイベントや相談について掲載しています。ぜひご活用ください。今年度より健康子ども部に変わりました。児童福祉機能及び母子保健機能の効率的な連携のため、1、健康推進課を保健福祉部から子ども局に編入。2、子ども局から健康子ども部へ。加盟係名をお伝えします。子育て支援課、子育て支援係、子ども相談係、子ども課、入園給付係、施設支援係、健康推進課、地域医療係、健康づくり係、母子保健第一係、母子保健第二係。写真があります。私たちがサポートしますと、子育て支援課、健康推進課職員の5人が手を重ねています。トピック。子育て支援アプリを紹介。館林市予防接種&子育てナビ。登録は無料です。妊娠中は妊娠週数に応じたプレママ情報。産後は子育て情報が届きます。また、児童手当などの情報も掲載されています。予防接種の複雑な接種スケジュールを自動で作ることができます。館林市予防接種&子育てナビのスマホ画面と、ブラウザ版、iOS、Android と3つの二次元コードが載っています。
令和7年度市政功労者表彰。長年にわたり館林市の発展に貢献された29人の方が、令和7年度市政功労者表彰を受賞されました。永年公職、須永浩二さん、区長、吉丸義明さん、区長、亀山則夫さん、区長、内藤俊夫さん、区長、多田雄一さん、環境保健委員、石井晋三さん、環境保健委員、田口文雄さん、環境保健委員、石川和夫さん、環境保健委員、金原敦さん、園医、柴田昭弘さん、学校薬剤師、社会福祉、八十島敏子さん、保護士、社会教育、新井誠一郎さん、青少年育成推進員、商業振興、三田秀彦さん、商工会議所上議員、新井俊和さん、商工会議所上議員、学校教育、新井真美さん、学校長、新島邦彦さん、学校長。 金子義信さん、学校長。文化振興、茂木徹さん、館林市少年少女合唱団指導者。体育振興、久保口清美さん、館林陸上競技クラブ副会長。山田優子さん、館林市卓球協会副理事長。熊倉勲さん、館林市体操協会会長。消防事業、小林正史さん、館林消防団分団長。斉藤祐樹さん、館林消防団分団長。藤掛剛さん、館林消防団分団長。牛坂徹さん、館林消防団分団長。内田正明さん、館林消防団分団長。松沢明弘さん、館林消防団分団長。倉本秀樹さん、館林消防団分団長。照屋雄一さん、館林消防団分団長。次に、県総合表彰。県政の様々な分野で尽力された次の方が受賞されました。福祉、渡辺君子さん。館林市社会福祉協議会訪問介護員。館林市おもちゃの図書館ピッコロ、障害児・障害者への支援・交流活動。労働、多田正義さん。館林地区職業訓練運営会会長。続いて、叙勲褒章。春の叙勲褒章並びに高齢者叙勲が発表され、次の方が受賞されました。4人の方が写真とともに紹介されています。瑞宝総工賞、高齢者小川博史さん、教育功労。旭日総工賞、早川健一さん、社会福祉功労。瑞宝中受賞、清水敦史さん、議員運営事務功労。瑞宝中受賞、藤倉克也さん、人事行政事務功労。2枚の写真があります。紙面右上に受賞された皆さんと市長の記念写真、中段に代表の方が挨拶をしている写真です。おめでとうございますの文字が添えられています。次に、令和6年度人事行政を公表。市職員の任命や勤務時間、その他勤務条件の状況などをお知らせします。詳細はホームページにも掲載しています。市ホームページの二次元コードが載っています。任免と職員数の状況、在職状況。令和6年4月1日現在、表があります。職種は8種類、年齢は20歳未満から60歳以上の12階層に分かれています。職種、年齢別の人数順にお伝えします。一般行政職、0、18、28、38、55、51、62、43、37、56、33、8、計429人。税務職、0、6、8、4、2、3、4、3、5、3、3、0、計41人。薬剤師医療技術職、20歳未満から27歳まではいません。3、0、1、40から60歳以上まではいません。計4人。看護保健職、0、4、3、 1、2、2、1、5、3、0、1、0、計22人、福祉職、0、5、6、6、7、9、7、6、9、4、11、2、計72人、技能労務職、20歳未満から43歳まではいません。1、2、2、5、0、計10人。教育職、幼稚園。0、1、2、1、2、2、5、2、2、2、2、0、計21人。その他の教育職、20歳未満から39歳まではいません。2、3、2、2、0、0、計9人。年齢階層別合計、20歳未満、0、20から23歳、34、24から27歳、47、28から31歳、53、32から35歳、68、36から39歳、68、40から43歳、81、44から47歳、63、48から51歳、60、52から55歳、69、56から59歳、55、60歳以上、10、合計608人。定員管理の状況。効率的、効果的な行政を実現するために、令和4年3月に策定した、伊達林市第三次職員定員適正化方針に基づき、適正な定員管理に取り組んでいます。離職状況、退職自由別状況。定年退職は6人、普通退職は24人、うち60歳以上3人、再任用終了など5人、死亡退職はいません。採用試験の実施状況、試験結果、表があります。職種別にお伝えします。大学卒業の事務員、技術員、応募者121、一次合格者74、二次合格者43、最終合格者27、採用者16人、高校卒業、短大卒業の事務員、技術員、応募者25、一次合格者21、二次合格者13、最終合格者12、採用者4人、保健師、応募者9、一次合格者8、二次合格者4、最終合格者3、採用者3人、保育士、幼稚園教諭、応募者13、一次合格者13、二次合格者9、最終合格者6、採用者6人、障害者対象の事務員、応募者4、一次合格者4、二次合格者0、採用者0、社会人経験者、事務技術1、応募者28、一次合格者18、二次合格者17、三次合格者13、最終合格者10、採用者7人。社会人経験者、事務技術2、 応募者1、一次合格者1、最終合格者1、採用者1人、社会人経験者有資格、応募者4、一次合格者4、二次合格者4、三次合格者3、最終合格者2、採用者2人。なお、保健師、保育士、幼稚園教諭は有資格者です。任用の状況、承認の状況。一般職員、部長、4人、参事、課長兼務、1人、課長、9人、主管、係長兼務、4人、係長、16人、係長代理、20人、主任、13人、主事、技術、12人、保育園長、幼稚園長、0、保育士4級、教諭4級、2人、保育士3級、教諭3級、3人、保育士2級、教諭2級、4人。福祉の状況、健康の保持増進対策、疾病予防対策として、産業医の健康面談及び職員相談、健康診断、または人間ドック、胃、大腸、子宮、乳がん検診、歯周疾患検診、破傷風、B 型肝炎予防接種、メンタルヘルス対策として、心の健康相談、カウンセリング、ストレスチェック、対象は全職員です。研修の状況、公務能率向上と人材育成のため、階層別、専門分野別、派遣、通信研修などの職員研修を行っています。分限と懲戒処分の状況、分限処分、休職、地方公務員法第28条、第2項、第1号、21件、これは心身の故障などのため、職責を十分に果たせない場合などに行う処分で、免職、休職、公認、降級の4種類があります。懲戒処分、戒告、地方公務員法第29条、第1項、第3号、1件。これは、職務上の義務違反などに対して、公務における規律と秩序の維持を目的として行われる処分で、免職、停職、減給、戒告の4種類があります。勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間。1週間の勤務時間は38時間45分。1日の勤務時間は7時間45分。勤務の開始時間は午前8時30分。勤務の終了時間は午後5時15分。休憩時間は正午から午後1時まで。年次有給休暇。総取得日数は 6669.8 日、全対象職員数は619人、平均取得日数は 10.8 日。なお、全対象職員数は令和6年1月1日から12月31日に在職した数です。育児休業は30人、うち17人は前年度から引き続き取得。部分休業は27人、うち22人は前年度から引き続き取得。介護休暇はいません。病気休暇は50人、うち3人は前年度から引き続き取得。問い合わせは人事課、電話 47-5117。
クローズアップ8件あります。1件目、お知らせ、物価高騰対策事業。 生活の安定と地域経済の活性化を目指して、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者の皆さんを支援するため、国の重点支援地方交付金を活用した事業を実施します。2つあります。1つ目は館林賃上げ促進支援金。県は賃金上昇から始まる経済の好循環を実現するため、令和7年4月以降に 5% 以上の賃上げを行った中小企業などに、従業員1人当たり5万円、1事業所当たり上限100万円の支援金を支給します。市では県と連携して、従業員1人当たり1万円、1事業所当たり上限20万円の上乗せを行います。さらに、市独自の支援策として、2% 以上、5% 未満の賃上げを行った中小企業などには、1人当たり2万円、1事業所当たり上限40万円の支援金を支給します。賃上げ対象期間、令和7年4月1日から11月30日。主な支給対象、市内に事業所を有する公益法人、協同組合、従業員を1人以上雇用する個人事業主などを含む、次の2ついずれかに該当する中小企業など、1、群馬県群馬賃上げ促進支援金の交付決定を受けている、賃金上昇率 5% 以上、支給金額は従業員1人当たり1万円、1事業所当たり上限20万円。2、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して 2% 以上、5% 未満引き上げた。支給金額、従業員1人当たり2万円、1事業所当たり上限40万円。申請期間は8月下旬から令和8年1月30日金曜日まで、群馬県群馬賃上げ促進支援金の申請は7月14日月曜日から開始します。詳細については、広報館林8月号で改めてご案内します。県ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、商工課電話 47-5148。 2つ目は定額減税補足給付金、令和7年度不足額給付。国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金、当初調整給付金の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行います。給付対象となる方には8月以降順次通知を発送予定です。詳細については広報館林8月号で改めてご案内します。振込詐欺や個人情報の搾取などにご注意ください。給付金の支給にあたり、市や国の職員が ATM、銀行、コンビニなどの現金自動支払い機の操作や、現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、 最寄りの警察署または警察相談専用電話#9110にご相談ください。問い合わせ税務課電話47-5107。2件目、お知らせ、未来へ、みんなでつなぐピースリレー。戦後80年、比較平和推進事業。市ホームページの二次元コードがあります。戦後80年を迎えるにあたり、平和への願いを次世代につなぐをテーマに、イベントを開催します。戦争の恐ろしさや、平和の尊さについて考えてみませんか。時、8月5日火曜日から21日木曜日。ところ、楠木町アゼリアモール。参加費無料。2つ展示されます。1、パネル展示。未来を託し、戦火の空へ。パネルを用いて、知覧基地や特攻に至る経緯、特攻隊員の遺影や遺書などを紹介します。2、参加型展示、思いで育てよう、つなぐピースツリー。平和への願い、イベントの感想などを書いたメッセージカードをボードに貼り付けてツリーを彩ります。次に、子どもから大人まで平和について考えるイベントデー。平和をテーマにした講話や音楽演奏、展示などを行います。ホールイベント、時、8月9日土曜日午後2時から。ところ、松本清横、アゼリアホール。内容は4つあります。1、市少年少女合唱団による合唱。2、市内中学生による平和のための作文集朗読。3、市遺族会による講話。4、館林女子高等学校マンドリン・ギター部による演奏。来場者にはプレゼントがあります。数量に限りがあります。1日限定特別展示。内容はパネル展示、参加型展示に追加して、第一資料館企画展の資料の一部を展示。問い合わせ、秘書課電話47-5101。3件目、お知らせ、戦後80年企画展。館林と戦争。館林と戦争のつながりについて知る。市ホームページの二次元コードがあります。近年、新たに発見、収集した資料や証言をもとに、館林の新たな戦争史に迫る企画展です。時、7月19日土曜日から9月21日日曜日。午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、休館日は7月21日、8月11日、9月15日、いずれも祝日は除く月曜日と、7月22日火曜日、31日木曜日、8月12日火曜日、29日金曜日、9月16日火曜日。ところ、第一資料館、入館料無料。内容、特攻隊員の手紙、木戸町に墜落した戦闘機、飛燕の残骸の展示。これらの写真が載っています。展示解説会、時、7月21日祝日月曜日、8月3日日曜日、9月7日日曜日、午前11時から30分間。 問い合わせ、文化会館内、文化振興課、電話 74-4111。
4件目、お知らせ。館林の夏を盛り上げる大イベント、館林祭り&館林手筒花火大会。第54回館林祭りは7月12日土曜日と13日日曜日。会場は本町通りなど。イベントの日時と内容は次の通りです。12日午後3時30分から9時、テント村。午後4時30分から5時30分、パレード。午後5時30分から6時30分、民謡流し。午後6時30分から8時30分、特設ステージ。午後6時30分から9時、大人みこし。13日、午後3時30分から9時、テント村。午後4時30分から6時30分、子供みこし、企業みこし。午後4時30分から6時30分、マルシェ。午後4時30分から6時30分、子供広場、南極の氷特別展示。こちらはタウントピックス街の出来事の中の視聴コラムで紹介しています。午後4時30分から8時30分、特設ステージ。午後6時30分から9時、大人みこし。なお、本町通りは午後3時30分から9時30分まで交通規制を実施します。第26回館林手筒花火大会は7月26日土曜日午後7時30分から8時30分。場所は館林城夢広場。なお、荒れた天気の場合は中止になります。ポスターの写真があります。右上に大きく筆文字の第54回館林祭り、左下に少し小さめに第26回館林手筒花火大会との文字とともに、おみこし、お揃いの浴衣編み傘をつけて踊っている阿波踊りのグループ、打ち上げ花火、手筒花火、それぞれの場面がレイアウトされています。問い合わせ、館林祭りについては、商工課内館林祭り運営委員会事務局、電話 47-5148、館林手筒花火大会については、つつじの町観光課内館林手筒花火大会事務局、74-5233、市ホームページの二次元コードが載っています。5件目、お知らせ。木彫りの動物たちに間近で触れ合える、橋本美代木彫り展、生き物たちとの旅。木彫りで制作した様々な生き物たちが暮らす風景を旅するように巡ることができる展覧会です。どこか優しい気持ちになれる、橋本美代さんの世界を存分にお楽しみください。会期は7月19日土曜日から9月23日祝日火曜日。会期中、出品者である橋本美代さんの講演会や学芸員による解説を実施します。詳しくはホームページをご覧ください。休館日は7月21日、8月11日、9月15日、いずれも祝日を除く月曜日、7月22日火曜日、9月16日火曜日。時間は午前9時30分から午後5時。入館は午後4時30分まで。場所は県立館林美術館。観覧料は一般830円。大学・高校生410円、中学生以下無料。作品の一つ、 木彫りのラッコの写真があります。橋本美代、めいちゃん、ラッコ、2024年、フォト、高秀浦田との説明が付けられています。問い合わせは県立館林美術館、電話 72-8188、 美術館ホームページの二次元コードが載っています。6件目、お知らせ。巨大噴水で涼を楽しもう。2箇所の水遊び場を開放。夏場の涼みスポットとして子どもたちに人気の市内2箇所の水遊び場を開放します。1つ目、大都小池。7月5日土曜日から8月31日日曜日、午前10時から午後4時。場所はつつじが丘公園。なお、天候などによって運転を中止する場合があります。シャワーのように水が降り注ぎます、との説明のついた写真があります。直径10センチ、高さ5メートルほどの円柱が16本束になり、先端が90度に曲がっているオブジェのような2つの噴水塔から水が勢いよく出ています。2つ目、ジャブジャブ池。7月5日土曜日から8月31日日曜日、午前9時30分から午後4時30分。場所は近藤沼公園。なお、天候などによって運転を中止する場合があります。また、7月18日金曜日、8月1日金曜日、19日火曜日は、水の入れ替えのため、正午予定から運転します。噴水の高さは最大10メートルとの説明のある写真は、山のような形をしたコンクリート製の噴水塔から、水がまっすぐ空に向かって吹き出ています。どちらの池の写真も、たくさんの子どもたちが洋服を着たまま、足首あたりまで水に浸かり、遊んでいます。問い合わせ、大都小池については、つつじの町観光課、電話 72-6718、市ホームページ1の QR コードがあります。ジャブジャブ池については、緑の町推進課、47-5155、市ホームページ2の QR コードがあります。7件目、心安らぐ水上体験、夏の城沼花蓮祭り。7月10日木曜日から8月31日日曜日、午前8時30分から正午、随時運行。1回の乗船時間は30分程度。乗船場所は、つつじが丘公園内遊覧船乗り場。料金は、大人1000円、小学生以下300円。なお、天候などによって運休になる場合があります。館林市のキャラクター、ポンちゃんを乗せて、蓮沼を走る遊覧船の写真があります。問い合わせは、城沼観光株式会社、電話 73-7800、 つつじの町観光課内市観光協会 74-5233。 クローズアップの最後、8件目、館林オリジナルデザインポロシャツ販売中。販売場所はつつじが丘ふれあいセンター、館林駅観光案内所、アゼリアモール物産展示コーナー。サイズは SS から 5L。 価格は税込み1800円。カラーはネイビー、ドライ素材で胸ポケット付き、館林の様々な要素を詰め込んだデザイン。ポロシャツを着た女性の後ろ姿の写真があります。背中にTATEBAYASHI 館林の文字と、その下にタヌキとキツネのイラスト4匹が描かれています。問い合わせは、つつじの町観光課内市観光協会、 電話 74-5233、 観光協会ホームページの二次元コードがあります。
保健福祉11件あります。1件目、介護保険のお知らせ。介護保険負担割合表の更新。介護サービス利用時の自己負担割合が記載された介護保険負担割合表は8月1日に更新となります。新しい負担割合表は要介護・要支援認定を受けている方に7月下旬に郵送しますので、記載内容の確認をお願いします。また、介護サービスを利用するときは、送付された負担割合表を担当のケアマネージャー、利用している介護サービス事業所、介護保険施設に提示する必要がありますので、大切に保管してください。介護保険負担限度額認定証の更新。施設サービスやショートステイを利用する場合、認定要件を満たしていれば、居住費と食費が軽減される制度があります。この軽減を受けるためには、市への申請が必要です。申請が承認されると、介護保険負担限度額認定証が交付されます。現在、交付されている認定証の有効期限は、7月31日木曜日です。8月1日以降も引き続き軽減を受けるためには、更新申請が必要です。ケアマネージャーや介護保険施設の職員が申請を代行することもできます。認定要件、次の3つすべてに該当する方。1、世帯全員が市民税非課税である。2、別世帯に配偶者がいる場合、その配偶者も市民税非課税である。3、預貯金などの資産が次の要件である。表があります。所得の状況、令和7年8月から変更。預貯金等の資産要件の順で読みます。前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万9000円以下、単身650万円以下、夫婦1650万円以下。前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万9000円超120万円以下、単身550万円以下、夫婦1550万円以下。前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円超、単身500万円以下、夫婦1500万円以下。いずれも問い合わせは介護保険課電話 47-5133。 2件目、現況届の申請を忘れずに。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当及び障害児福祉手当を受給している方は、7月下旬に通知を郵送しますので、必要書類を持参し、現況届を提出してください。これは手当を引き続け受ける要件を満たしているかを確認するためのものであり、提出しない場合は資格があっても11月以降の手当を受給できなくなります。児童扶養手当、提出期間、8月1日金曜日から15日金曜日の平日、午前8時40分から午後5時、8月3日日曜日は午前9時から午後3時に受け付けます。8月7日木曜日は午後7時まで。集中受付期間のため予約制です。7月25日金曜日の午前9時から申し込みフォームへ、申し込みフォーム二次元コードがあります。8月18日月曜日以降の受付も可能ですが、期間内の提出にご協力ください。なお、9月17日水曜日に要予約で就業相談会を実施します。提出先と問い合わせ、子育て支援課、電話 47-5135 へ、特別児童扶養手当、特別障害者手当など、提出期間8月12日火曜日から19日火曜日、
午前8時45分から午後5時15分、提出先と問い合わせ、高齢障害政策課、電話 47-5128 へ。3件目、親子ふれあい交流事業。8月17日日曜日、18日月曜日、場所は JAXA 宇宙センター、牛久大仏、大洗磯崎神社、中港、筑波山温泉ホテル青木屋、対象、市内在住の母子父子家父家庭、定員、先着順で40人、参加費、母父非会員1万6000円、母父会員1万4000円、家父会員のみ1万5000円、子高校生以上1万3000円、子小学生中学生6000円、子幼児3000円。申し込みと問い合わせ、8月6日水曜日までに電話で子育て支援課、電話 47-5137 へ。定員に達し次第受付終了。4件目、夏休みを利用して予防接種を受けましょう。5つあります。1、麻疹風疹第2期、対象、年長児、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ、接種期限、令和8年3月31日火曜日、予診票、4月に郵送。2、日本脳炎第2期、対象、9歳から13歳未満、予診票、9歳の誕生月の翌月に郵送。3、二種混合、対象、11歳から13歳未満、予診票、11歳の誕生月の翌月に郵送。4、子宮頸がん予防接種、定期接種、対象、小学6年生から高校1年生相当の女子、予診票、中学1年生の4月に郵送。接種回数、2回または3回。5、子宮頸がん予防接種、経過措置。対象、次のすべてに該当する方。平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性。令和4年4月1日から令和7年3月31日に子宮頸がん予防接種を1回以上接種済みの方。接種期限、令和8年3月31日火曜日。いずれも接種場所は市及び大浦郡内の指定医療機関。指定医療機関以外で接種を希望する場合は事前にお問い合わせください。持ち物、母子健康手帳、予診票、事前に記入、マイナ保険証または健康保険証。問い合わせ、保健センター内健康推進課、電話 74-5155。詳しくはホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。なお、ワクチンの在庫状況により、すぐに接種できない場合があります。5件目、福祉医療費受給資格者証の更新、母子・父子家庭などの方。現在交付されている資格者証ピンク色の有効期限は7月31日木曜日です。7月上旬に郵送する通知を確認し、更新手続きをしてください。令和7年1月2日以降に転入した方は、令和7年1月1日現在の住所地で令和6年分の所得内容を確認できる証明書、所得額、控除額、扶養人数、市、県民税の課税の有無などの記載のあるものを用意し、7月上旬に郵送する通知と合わせてお持ちください。令和6年分の市、県民税の申告が済んでいない方は、申告後に更新の手続きをお願いします。重度心身障害者、高齢重度障害者の方、現在、 交付されている資格者証ピンク色の有効期限は7月31日木曜日です。新しい資格者証を7月下旬に郵送しますのでご確認ください。ただし、本人や配偶者、扶養義務者が一定の所得要件を上回ると、所得制限により資格喪失となります。また、昨年度の更新で所得要件により資格喪失となった方は、改めて申請が必要です。いずれも問い合わせ、保険年金課、電話 47-5140。6件目、後期高齢者医療資格確認書の更新。新しい後期高齢者医療資格確認書、茶色を7月下旬に緑色の封筒で郵送します。記載事項を確認し、マイナ保険証を利用していない方は、8月1日からは新しい資格確認書をお使いください。有効期限を過ぎた被保険者証や資格確認書は自身で破棄してください。会員書き留めでの郵送を希望する場合は、7月8日火曜日までに保険年金課に連絡してください。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証は廃止されました。今後、医療機関を受診するときは、次の方法で医療費の自己負担額を限度額までに抑えることができます。マイナ保険証をお持ちの方、マイナ保険証をご提示ください。マイナ保険証をお持ちでない方、限度区分が併記された資格確認書をご提示ください。併記する場合は市役所で申請が必要です。なお、すでに確認定証の交付を受けている方には、限度区分を併記した資格確認書を交付します。オンライン資格確認の仕組みにより、限度区分が確認できる医療機関の窓口で同意した場合、限度区分の併記のない資格確認書の提示でも限度区分が適用されます。入院時の食事代は、医療機関で限度区分の確認ができないと減額の対象になりませんのでご注意ください。長期入院該当による食事代の減額を受けるためには、市役所で申請が必要です。問い合わせ、保険年金課、電話 47-5140。